今日は VATS Actively Modulate Membrane Compliance to Control Canva and Reduce Drag という論文をやろうと思います。これは僕がイギリスにいた時の同僚ですね、隣の席に座っていたジョン・チェニーというアメリカ人がファーストオーサーになっている論文。で、ただ彼がイギリスに来る前ですね、にブラウン大学、アメリカのブラウン・ユニバーシティでシャロン・シュワルツのところにいた時の仕事というコウモリの研究の論文です。で、なんでこれをやろうかと思ったかというと、ちょっと前回前々回で、空気力学とか、飛行の話みたいな、基礎みたいな話をしたんですが、一個ですね、キャンバーの話を全く し忘れていたということがありましたので、ちょっとその話をしなきゃなと思ってたところで、ちょうどこの論文があるなと。これかなり最近出た論文で、知らなかったんですが、先輩とメールをやってた時に、あ、こういうの出てたんだっていうのを聞いたんで、そうか、じゃあやるな、ちょうどいいなと思って。で、キャンバーの話がですね、これかなり中心に来てる論文だったので、非常にちょうどいいなと思いました。で、まずキャンバーとは何かっていう話を簡単ではないかもしれないけど、まあ、定義を話します。まずですね、翼型の、ざっくり言うと翼型が上に凸なのか下に凸なのか、その凸具合というか、そういうことですね。それがキャンバーになります。んで、まあ、もうちょっと厳密な定義というか、をすると、まず、翼型の、翼弦、コードラインというのがありますね。翼型は翼断面。で、それの前縁と後縁を結んだ線が翼弦、あるいはコードラインというのがありますね。これ前回話したですが、で、ここから上あるいは下にどれだけ、翼が反ってるかと、曲がってるかという、これがキャンバーですね。で、その反り具合。それを、出すには、まず翼型の中心線というものを出します。これ前縁から後縁まで、上面側、あるいは背面側、それと下面側、覆面側、をそれぞれですね、例えば100分割とか、まあ、等分割すると。まあ、1000分割、1万分割なんぼでもいいんだけど。でそれで、等分割して、それぞれの、点をつないで、上下につなぐと。で上下につないだ点の中点を求めると、求めてそれを、翼弦方向につないでやれば、それが中心線になると。センターラインと。で、このセンターラインが、翼弦、コードラインからどれぐらい離れてるか。これを、コードラインから垂線を引いてやって、その距離を取れば、それが各位置でのキャンバーということになります。ごめんなさい。センターラインじゃなくて、これ本当はミーンキャンバーラインが正しいですね。で、あるいは、ミンラインとか、キャンバーラインとも言うんだけど、あ、で、もうちょっとわかりやすく言うと、ちょっと今の説明だと、なんじゃこれやってなるかもしれないんで、もうちょっと別の言い方をすると、まずですね、前縁と後縁を水平になるように、翼型全体を回転させてやって、その状態で、翼弦から上方向、あるいは下方向に線を引いてやると。で、その引いた線が、中心線と交わったところまでの距離、まあ、高さですね。それをキャンバーと言ってもいいと。で、ただ、単位付きの長さだとですね、ちょっと不便と。例えば巨大な翼型だったら、ほんのわずかしか反ってないのに、例えば1メートルの翼弦長があれば、ほんの少ししか反ってないのに、キャンバーは最大で5センチですとか、すごい大きな値になっちゃうと。なので、翼弦長で割ったもの、割って無次元化したものをキャンバーと。することが多いです。で、あと、もう一つは、翼弦方向にどの位置のキャンバーを代表的な、その高さをですね、キャンバーとするかっていうこと。この翼型を代表するキャンバーはこれですっていう一つの値にした方がやっぱり取り扱いしやすいので、その代表させ方が任意性があってですね、二つ大きく、僕の知る限り、少なくとも生物飛行業界では、よくやられていて、一つは最大キャンバー。もうその高さの一番絶対値ですね。上あるいは下側で最大のものを、この値を翼弦長で割って最大キャンバーですと。 で、パーセントで表したりして。もう一つは、特に動きがあるときですね、羽ばたいてる最中っていうのは、翼面っていうのはビヨンビヨン変形することがある。ので、そういうときに最大キャンバーでやっちゃうと、最大キャンバーの位置っていうのが前の方行ったり、後ろの方行ったりっていう、どんどんどんどん時軸が変わっちゃうですね、実際。ハチドリやってたらそうだったんですが、まあそういうときに、あと昆虫でもそうなんですが、そういうときに、例えば、もう位置を固定してですね、翼弦の、翼弦長の2分の1の位置、あるいは、前、前縁から数えて4分の1の位置、みたいに決め打ちしちゃって、で、そこでの、キャンバーの変化を定点観測するみたいな、そういうやり方もします。まあ大体このどっちかを使うと。で、今から読む、論文の方では、論文では最大キャンバーの方を採用しているということになります。で、この論文の話をちょっとしていこうかと思います、ここから。まずこれはですね、3話のですね、オスの生態のジャマイカンフルーツバット、日本語ちょっとわかんないんですが、ジャマイカフルーツコウモリっていうのかな、というコウモリを使用していると。体重は 50g 程度で、最初は4話使おうとしたんだけど、まあ、1話ちょっとうまくいかなかったみたいで、ということまでちゃんと丁寧に書いてありました。で、そのコウモリたちを、ブラウン・ユニバーシティのウィン・トナルですね、ブラウン大学の風洞で飛行させたと。海流式の風洞で。飛行速度は2ケースやっていました。まず、無風状態と、まずというかですね、無風状態と5メートルの向かい風の2ケースを行っていると。で、それはまずコントロールケースと、ケースシリーズかな、2つやって、それからですね、ボツリヌストキシン、ボツリヌス毒素っていうのかなの A、A とかなんか B、C、D、F っていうのかなあるみたいで、まあそのうちの A かな。で、BTXA と今後、呼称しているようですが、まあそれを使ってですね、翼面内の一部の筋肉、コウモリっていうのは翼の面の中、翼の中にですね、まあ筋肉がいっぱい走ってるんですが、まあそのうちの一部、アームリングという手首より付け根側、手首と、肘の間、あたりですかね。から後ろに伸びている筋肉みたいのを、麻痺させて、その状態で、要するに翼の変形度合いが変わるでしょうということで、その状態で同じように無風状態と5メートルの向かい風でまた飛行させるということをやってます。で、その時の、形態計測ですね。で、キャンバーを測ったり、あとは羽ばたき運動を測ったりということをやっていますと。PIV みたいな空気の流れを可視化したりとか、力計測をしたりってことはこの研究ではしてません。で、ここでちょっと注意なのが、よく風洞で実験するときっていうのは、カメラで真横とか上から撮影するわけですが、その状態でカメラ上の画像上でですね、コウモリとか鳥とか昆虫があまり動かないでほしいと。だいたいビシッとこう止まって、止まるような風、を流して、まあ、その、まあ、風を流してというか、まあ、その止まるように、うまく誘導して、あるいは、ま、止まるような瞬間だけをですね、取り出して、解析するということをよくやるんですね。特に PIV とか、その空気の流れを見たいときとかは、そういうことをよくするんですが、どうやら、この、実験の結果ではですね、そういううまい状態っていうのはあんまりなかったのか、まあ、ケース数増やす前なのかちょっとわかんないですけども、そうではなくて、大気速度は、要は、あ、大気速じゃない、大地速度か、その空間に対する速度っていうのはゼロではないと。で、どんどん多分前に行っているんじゃないかな。ちょっと動画見てないんですが、おそらく前にどんどん進んでるみたいですね。まあ、無風時は当然そうじゃないとね、ホバリングになっちゃうんで、まあ、ホバリングコウモリできるやつもいるんですが、まあ、今回はそうではなくて、具体的にどれぐらいかというと、無風時で、大気速度ですね、相対風速が、まあ、この場合、大地速度でもあるわけですが、それが3メートルぐらいと、の速度で前に飛んでって、多分画面から消えていくと。で、向かい風ありの時、5メーターの時は、大気速度で6から7メーターぐらいと、いうことになってます。なので、まあ、画面上見てたら、どんどんどんどん多分コウモリが徐々に前に行って消えていくと。で、その時を、そのうちの、羽ばたき中期ですね、打ち下ろし中期のある瞬間を主に取り出して、解析していると あと、まあ、羽ばたき運動も撮ってるけどね。で、撮影は高速度カメラ6台を 800fps ですね。1秒間に800コマ撮って撮影。翼の上面が見えるように上に6台全部並べて、上側に並べて撮影しています。で、800fps ってのはどれぐらいかっていうと、まあ、普通のカメラが 30fps、あるいは、まあ、最近だと 60fps とかもありますけど、まあ、それぐらいなので、20倍とか早い。普通のカメラより。まあ、それぐらいですかね。まあ、結構お値段もするやつですね。で、使ってるカメラがファントムミロ340ってやつを4台と、フォトロンのファストカム SA4 っていうのを2台と。で、これは他社のね、複数社の別の会社のカメラを混ぜるってことをやってて、まあ、これ結構同期、シンクロ撮るの大変だったりするんで、まあ、苦労したんだろうな、という感じがありますね。それで、ここから、結果というか、まあ、まだ結果じゃないか、手法か。ちょっとフィギュアを見ながら説明していこうと思うんですが、まずフィギュア1ですね。これが、フィギュア1の A が、まず、翼のですね、アームウィング。まあ、このコウモリを左から見た図ですけれども、アームウィングっていうのが、まあ、肩から肘を通って手首までのぐらいの翼の部分をアームウィングと呼んでます。まあ、直訳すると腕翼。あんまりさって言わないと思うんだけど。で、手首関節から先の部分をハンドウィングと呼んでいます。まあ、だいたいざっくり長さで半分になるぐらいなんですかね。この模式図を見ると。で、このフィギュア 1A の同じ図で、黄色い丸、円がですね、三つ三箇所、肘と手首と、あと小指の、根元側関節、MP 関節っていうところらしいんですが、まあ、その三箇所に点を打ってあるんですが、まあ、これは実際には白い塗料を塗ったみたいなんですが、まあ、それ、その B の方を見るとちょっと見えるんですが、まあ、そこにですね、まあ、白い塗料を塗ったのをマーカーとして、まあ、これを羽ばたき運動の基準というか、まあ、計測に使っていると。骨だとね、変形が入らないので、まあ、ちょっと小指の先の方だと若干、骨でも変形しちゃってるのかもしれないけど、まあ、それは、ま、小さいでしょうということで、羽ばたき運動を見ようということで、この関節の点を取ってます、まず。それから、翼面の変形を取るために、あ、で、ごめんなさい、もう一個ですね、フィギュア 1A の紫の水平線みたいのがあると。で、これは、読めないんだけど、プラジオパタジアレスっていうの なんか筋肉の名前みたいなんですが、まあ、これが、アームウィングの中に入っている筋肉で、これを後で麻痺させるということをやるようです。で、次、フィギュア 1B の方ですが、ここで、垂直に、まずですね、これタイミングとしては、羽ばたきのミッドダウンストローク、打ち下ろし中期だけを取り出して、そこをですね、翼の上面を、フォトグラメトリーという、手法で、まあ、カメラ6台あるんで、まあ、6台の画像を使ってですね、3次元的に再構築していると。まあ、要はステレオ的なことをやって、で、これ実際なんか面っぽく見えるんですが、点群ですね。拡大してみるとこれ、つぶつぶになってます。で、そのうちの、まずその点群を、上面の点群を取り出していると。結構、耳とか足とかまで綺麗に、まあ、割と綺麗に見えてますね。で、まあ、これ僕も強調で、彼と強調で書いた別の、まあ、入れてもらったというか、まあ、鳥の論文の手法とほとんど同じ手法で、こっちの方が先なんですけどね、コウモリの方が元々やってたやつで、それを多分鳥の方にも流用したのが、もう一個の論文なんですが、で、この上面の点群、からですね、キャンバーというか、まあ、横型を取り出すために、2つの断面を仮想的に切っていると。で、それが、小文字の i と wi というか、まあ、1と2ですね。で、書いている断面で、これは、小指の骨ですかね。まあ、その小指というか言っていいのかわからない。ディジット4、5の、に、まあ、ほぼ平行な、断面を2つ、アームウィングとハンドウィングの方に取っていると。で、右、左、それぞれ。画面内に映ってる限りはなるべく撮るということをやってデータセットを増やそうとしています。で、この緑の線っていうのは、レーザーを当てたとかではなくてですね、仮想的にこの、 フォトスキャンという、なんだ、天群ソフト、フォトグラメトリ再構築ソフト、まあ、今メタシェイプという名前になってますが、まあ、そこで再構築した天群上で、あるいはまあ、マトラボに移してからかもしれないけど、まあ、そういう、ここを断面にしたよっていうのを示すためのただのラインですね。それのラインを取り出してきて、水平に置いた、前衛と後円が水平になるように置いたのが C ですね。パネル C。で、1と2っていうのが、ちょうどその B の、パネル B の方のアームウィングと、ハンドウィングに対応してます。で、で、ここで、左が前衛ですね。で、右が後円。で、まあ、水平に置いた状態なので、赤の点線みたいのが、位置の方に書いてあるわけですが、まあ、これが最大キャンバー位置の、まあ、最大キャンバーを示していると。で、これを翼限長で、その位置の翼限長で割ったものを、パーセントで表示したのがキャンバーということで、これからいっぱい出てきますよと。で、あと、まあ、向かい角の定義も書いてますね。はい。で、プラスプラスっていうマークと、なんか SS っていうマークが1と2にあるんですが、これはちょうど骨の位置だそうです。ちょっとポコッとね、不連続に変形してるっていうのは、そういうことみたいです。それから、フィギュア 1D ですね、最後。これちょっと複雑だけど、今後似たようなのがよく出てくるんで、これは、見方を覚えておきたい。まず縦軸が、あ、その前に、まず1と2は、やっぱり、アームウィングとハンドウィングということで、手首より内側か外側かで二つ分けてると。で、縦軸が、マキシマンキャンバー%コードということで、最大キャンバーを、それぞれの翼限長で割ったものをパーセント表示してると。まあ、パーセント表示っていうのは 0.1 の代わりに10って書くっていうそれだけの話ですけどね。それで、縦軸はそれでいいんですけど、横軸がちょっと特殊で、横軸がですね、これ、下を見るとちょっと、9-1 乗って何やってなるんですけど、パスカルの -1 乗何やってなんですけど、これは動圧の逆数を取ってるんですね。ただちょっとそれ分かりにくいんで、ぶっちゃけ上を見た方がいい。1の上を見るとですね、エアスピードって書いてます。要は、飛行速度。というか、まあ相対速度ですね。飛行速度っていうとちょっと、どっちなんだって感じ。まあ相対風速。大気速度。です。で、ただ、注意しなきゃいけないのが、なんでかよくわかんないけど、今度ジョンに聞いてみたいんだけど、これ普通と軸反転しててですね、右に行くほど速度が遅いんですよね。左ほど高速、右ほど低速にしてます。ちょっとなんでこうしたかったのかよくわかんないんだけど、うん、なんかそういうことをやってますね。うん。めっちゃわかりにくいと思うんだけど、正直。なんでや。で、で、データの方なんですが、系列としては青丸がコントロール。ということで、何も触ってない。最初に飛ばしたもの。で、左側の青い天群が高速の飛行ですね。向かい風5メートルの時、右側にスキャッターしているのが、低速というか、無風状態ですね。無風なので多分飛行が安定しなくて、おそらくこれ個体差じゃないかと思うんですが、2.7 メーターぐらいに固まってるやつと、2.4 メーターぐらいですかね、に固まってるやつとに分かれてると。これ3個体全部プールしてるんで、個体差があるの。かなという気がします。ちょっとわかんないですけど、個体群まで書いてないんで、色分けしてないんで。で、赤の方が、BTXA と、ボツリヌストキシンで、コントロールじゃないや、トリートメントした後ですね、アームウィングの筋肉を麻痺させた状態ですね。で、まず、まあ、パッと見でわかるのは、アームウィング、ハンドウィング、どっちもですけども、飛行速度、まあ当たり前か、同じか、飛行速度がちょっと低下してると、右にちょっとずれてると。それから、特にアームウィングの方ですね、キャンバーが少し大きくなってると。ハンドウィングの方はほとんど変わってないですね。まあ、ボツリヌストキシンに注入してないんで、ハンドウィング側にはね、ハンドウィング側には確か筋肉あったと思うんだけど、まあ、そっちはやってないということですね。うん。で、それで、次、図2に行きますけど、あ、図2に行く前に、まあ、結果を先に話した方がいいのかな。この結果なんですが、何が起きたかっていうと、まずですね、あ、で、その前にか。これ、赤丸が高速側しかないんですよ、これ。無風の赤丸ねえじゃんっていうのをまず気づくんですが、これなんでかっていうと、結果を見ると、本文を見ると書いてあるんですが、まあ、飛べなかったんですね、要するに。 正確には全く食べなくなるわけじゃないんですが、落ちてっちゃうと。要は水平を維持できないと。6度から17度ぐらいで、落ちてっちゃうと。水平に対してですね。水平に対して6度から17度ぐらいで下降しちゃうということで、水平飛行を維持できなくなったそうです。無風だとね。そのボツリヌストキシンを注入した後で無風状態で飛ばそうとしても、まっすぐ飛んでくれなくなっちゃったということだそうです。なので、そのデータは入ってないよということですね。データが全く取り出せなかったのか、取り出したけど汚いとか、ピントが外れてて全然使えないとかなのかはちょっとわかんないですけど、データとしてはそもそも一点すらないということですね。それで、で、結果をまとめると、それが一つの結果ですね。ボトルネスト токсин を注入した場合、注入して筋肉を、の一部を麻痺させた場合に、飛行速度が遅くなる、あるいは そもそも飛べなくなると。で、もう一つが、すでに示したんですが、アームウィング側のキャンバーっていうのが増大すると。これは要は筋肉でピシッとこう、引き締めることができなくなったということみたいですね。緩くなってしまって、キャンバーが勝手についちゃうよみたいなことのようです。で、かつ、それによっておそらく空気抵抗が増えてしまって、飛行速度がちょっと落ちると。低下すると。で、空気抵抗がおそらく増大してるんで、それに対する実は、コンペンセーションが運動、羽ばたき運動の方で起きていることがこの後分かり、図2の方で示されています。で、どういうことかっていうと、図2の A ですね、フィギュア 2A で、これは縦軸が羽ばたき振幅、横軸はここから先一緒なんですが、さっきまでと飛行速度の、左右反転みたいなやつ。で、縦軸がまず A は、フィギュア 2A は、アンプリチュード、羽ばたき振幅。です。これは後ろに図が書いてあって分かりやすいんですが、要は、打ち下ろしのですね、開始から打ち下ろしの終わりまでの、角度、羽ばたきの角度を、表しているものですが、これが、ボトリヌス токсин を注入した場合に増大すると、結構増えてますね。これむしろ飛行速度、青の方飛行速度の影響を受けてないのがちょっとびっくりなんだけど、あれって感じだな。うん、で、あとですね、B で、B を見ると、これはダウンストロークアングルって書いてあるんですけど、これは要は羽ばたき面の角度ですね。動体高低座標系で考えたら、ストロークペンアングルと同じ。ただし、ダウンストロークのみ使ってると、定義するときにですね、羽ばたき面がどれだけ水平から傾いてるかと思ってもらえばいいと思います。で、高速飛行のとき、よりも低速飛行のときの方が、小さい。水平に近づく。で、ホバリングになると、普通だいたい0度。昆虫とかだとね、あと8度にも。だいたい0度ぐらい。水平、ほぼ水平にストローク面っていうのはなるわけです。ホバリングだと。が、高速になればなるほど90度に近づいていくと。90度まで全然いってないですけどね、これ。30度ぐらいだけど。ただ、これがボトリヌス促進を注入した場合に、より深くなると。より垂直に面、羽ばたき面が近づくと。で、この A と B は、どっちもですね、水力を増大させるような羽ばたき運動に、の変化になっていると。で、C は、左がアームウィングで、右が、ハンドウィングの、それぞれ向かい角なんですが、向かい角は全然、ボツリヌス токсин の注入によっては変化なさそうだと。で、これ速度によって変わってんのが向かい角なんですね。低速の方が向かい角がかなり大きいと。だから、羽ばたき振幅じゃなくて、向かい角をかなりがっつり変えて、速度の、に対する対応はしてたんだな、というところではありますね。うん。でも今、それはちょっと関係ないと。それで、大体話としてはそんな感じでですね。結論というか、結果としては。で、あともう一個、フィギュア3の方ですが、フィギュア3ですね。これは、アームウィングの方の断面だけを取り出してきてます。翼型ですね。多分中心線。中心線も何も、上面しか取れてないんで、中心って言ったら嘘になるか。上面の線だと思いますが、それをですね、取り出してきて、垂直方向というか、高度方向、キャンバー方向と高度方向を両方、高度調で、ローカルな高度調で無次元化して、揃えて、綺麗に揃えて、見せるために、そうやって、比較するためにやってます。で、A は、 低速ですね、無風状態でのコントロールの飛行、B グレーは、高速向かい角5メートルある時の飛行、で C はボトルインシトキシンを注入した時の飛行のキャンバーということで、それぞれ一本一本の線が1ケース、1ケースというか、まあ、1翼断面ですね、を表しています。で、ケースいくつだっけ？ 70 とかだっけ全部で。あ、その飛行状態に違うんだよな、これ。入ってんのがあれだから。まあ、だいたい70とかそれぐらいですかね。70、80。うん。それぐらい。で、D は、それぞれの飛行状態というか断面ですね。まあ、断面1というか。あ、ごめん、1じゃねえや。1は全部アームウィングだ。それぞれの飛行ケースをプールして、平均ですね。プールじゃねえや。平均したのが太線。で、周りの、まあ、シェイドっていうか、影みたいのが、スタンダードエラーズオブミーン。SEM。ね。で、まあ、何を言いたいかっていうと、これは、おおむねですね、赤がグレー、ファストからどれぐらい変わったかを見ればいいと。で、それを見ると、前縁側ですね、左側、0から20、あるいは40ぐらいまでかな。まあ、20とか25とか30とか、それぐらいまでが、こう上にクッとこう曲がってるんですね。グレーから赤に。で、むしろ、黒に近づいてる。黒、スローフライト、無風の方に近づいてる。で、そこのキャンバーが増えてるよと。まあ、多分最大キャンバーもこの辺なんでしょう。で、これが、どういうことかっていうと、まあ、要は、低速じゃねえ、高速飛行時に逆に考えるとね、麻痺させてない場合っていうのは、赤からグレーになってるわけだから、まあ、引き締めてるというか、筋肉によって、キャンバーの増大を防いでると。そういうコントロール、制御しながら、コントロールって言うとあれだけど、まあ、制御しながら飛行してるんだろうと。で、それによって空気抵抗を増大するのを防いでるんじゃないかと。そういうような話になってます。うん。で、低速で飛べないのなんでっていう話をちょっと議論のところでディスカッションしてるんですが、まあ、低速だとね、キャンバー大きくていいんじゃないのっていう、別に飛べるはずじゃないの、どうなの、なんで飛べないのみたいな。で、そこはなんかパワーが足りないんじゃないかとか。そういう話をしてますけど、まあ、パワーの計算までしてない、パワーカーブもかけてないんで、まあ、ちょっと、コンクルーシブな話はできないんですが、まあ、そういうこと、言ってると。で、まあ、あとね、キャンバー以外の効果もあるかもねっていう話をちょっとしてますね。まあ、振動とか、全渦への影響とか、あとはま、そもそも制御に使うコストがあるんじゃないかとか、まあ、そういうこともちょっと言ってます。で、最後に、進化に関係、進化にですね、最後に進化に、関する議論もちょっとしていると。どういうことかっていうと、哺乳類の飛行っていうのは、羽ばたきにまで行ってるのはコウモリだけなんですけれども、羽ばたきまで行かない滑空っていうのは実はめちゃめちゃいろんな哺乳類で、進化していて、独立にですね、獲得されていると。で、それらの、ほとんどなのかな？まあ、かなり多く？オールって書いてるのかな？オールって書いてるな。すべての哺乳類の飛翔する奴ら、飛翔性の哺乳類が、筋肉を持ってると、翼面の中にですね。つまり、まあ、似たような制御をうまいことやってるんじゃないのと。それがやっぱ進化にかなり効いてんじゃないのというようなことを最後に言って終わってると。いうことですね。うん。なかなかジョーンらしい。うまい締めだな。うん。という感じですね。はい。というわけで、まあ、キャンバーが大事だよと。まあ、キャンバーね、増やせばいいっていうことでもないんですね。大きすぎても良くないよと。で、実は似たような話が、まあ、ジョーンはなんか多分これ鳥なのかコウモリ、あ、コウモリかな、おそらく。で、触れてるんですが、どこだったかな？ちょっと忘れちゃった。うん、どっかでちょっとそういう話をしてたんですが、僕はあんまりコウモリの論文はそこまで読んでなかったんで知らなかったんですが、昆虫のですね、翼変形の論文で結構有名なやつがあって、ヤング・エット・アルの2009だったかなのサイエンスの論文っていうのがあって、砂漠飛びバッターですね、デザートローカストの、羽ばたきを、まあ、あれはテザーって要は、胴体を空間上に固定して、まあ、風洞で実験するということを確かやったと思うんですが、まあ、それの CFD をやってですね、数値シミュレーション、流体、数値流体シミュレーションをやって、 模擬的にというか、その元々の羽ばたいてる時の、欲っての変形してるわけですけども、その変形の度合いを変えてやってですね、どういう結果になるかっていうのを見たら、実はキャンバーを元々の羽ばたきの、砂漠飛びバッターのですね、まあ、特に前肢だったかな。まあ、前肢と後肢あるんだけど、だからちょっとややこしいんだけど、その変形、あ、後肢の方が大事だったっけ？実は。まあ、ちょっと忘れた。前肢と後肢っていうのは前の羽と後ろの羽ね。その、まあ、いずれにしろですね、変形度合いを、緩めるというか、まあ、キャンバーを増やしちゃうと、かえって良くないよ、みたいな話が、前渦が大きくなりすぎて、空気抵抗増えちゃうね、みたいな。前進飛行の時はね。ホバリングの時は前渦ってかなり大事っていうか、まあ、力がとにかく欲しいので、ホバリングの時は。だけど、前進飛行の時は力が欲しいっていうよりは、効率的に飛びたいっていうことが大事なので、まあ、その時は、キャンバーを増やしすぎるのは帰って良くないよというような話がありました。ちょっとそれと似てるなと思って読んでました。はい。あ、で、ちょっと言うの忘れてたな。レイノルズ数。レイノルズ数が、だいたい10の4乗ですね。1万から3万、4万ぐらい。というくらいだったようです。だから、うん、これ乱流かどうかっていうと微妙なとこですね。まあ、若干乱流に多分なってるんだろうなっていう。ただ、前の方だともしかしたら総流を保ってて、どっか途中で乱流遷移してるかもしれないね。それがキャンバーに影響かなりされてるという可能性もあるかなという気もしますね。特にスローフライトの時に全く飛べなくなったっていうか、水平を維持できなくなったのは、もしかしたらなんかそういうことも関係してるかもしれないですね。まあそこまで議論はしてないけど、てか議論できないんだけど、うん、そこまでやるためにはやっぱ流れを見る、計測するか、まあシミュレーションするかなんかしないと、ちょっとそこまではわからないですけどね。はい、ということで、キャンバーとコウモリのお話でした。で、これをしとくと、今後ですね、翼流の話につなげやすいなっていう、そういう意図もちょっとあって、今回こういう話をしてみました。